そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
ネトジューのすすめ、最新話見ました？
見ました。いやーすごいですね、毎回キュンキュンですよ。
第8話、一歩前へ踏み出した。いや本当に一歩前へ踏み出しましたね。
もうなんか行っちゃえよ、ほら行っちゃえよっていつも思いながら見てるわけなんですけど、よかった踏み出せてっていう。
制作者へのインタビュー読んだんですけれども、昔あったトレンディードラマをイメージして作られているらしいんですよ。
あ、それすごくしっくりきます。特に先輩のキャラクター性とかってすごい昔のトレンディードラマ感ないですか？
あります、あります。これ前回の特集の時はその記事読んでなかったのでわからなかったんですけれども、いやそれをこう前提として見るとまたこうなんか違った味わいがあるっていうのかな、というかもう一回特集したいわって思いながらこう最新話を見ながら、もう何なのこのキュンキュン感みたいな、ね、こんな感じで見てたところですけど、まあいい、もう一回やるかどうか分かりませんけれども、最終回特集で、ね、語りたいと思います。
その時は私もぜひ。
はい、ということで、全然そんなキュンキュンする話じゃありません。今日の特集は
ゴジラ怪獣惑星です。
決めろ、会心の一撃。ライブ会場限定シングルスマッシュタイムマシーン好評発売中。そこアニ。
さあということで始まりました、今日の特集はゴジラ怪獣惑星です。
はい、
私もね昨日見てきました。
おお、
玉の中はね新鮮ですよ。
僕も1週間で2回見ちゃいました ね、
うん、好きですね。
いや
もう一回行きたい、面白かった。
ゴジラ感っていうのをシンゴジラの時にもやったかもしれないんですが、やっとかないと、どのぐらい思い入れがあるのかどうなのかっていうところがあるじゃない。
うん、
うん、私の中のゴジラってことですか？
そうです、私とゴジラ。
あ、
少なくとも私は初代は見てますし、その後も何作か見てますけれども、途中でこういわゆるゴジラがいいものゴジラになって以降だんだんと見なくなっていって、うん、平成ゴジラになってからもう一度悪役になったじゃないですか、ゴジラがね。
はいはい、84年版からですね。
そうですそうです、あの辺りから 見直し始めて、それでもやっぱりとまた最後の方は見てないですね。でシンゴジラ久しぶりに見たっていう感じでした。でもそこまで思い入れはないです。
ああ、そうなんですね。
はい、
そっか。
はい、まあでも一応ゴジラの中の人と握手はしたことがあります。と、あのさ撮影所まで行ってね。それは多分シンゴジラの時に話してるのかな。はい、
うん、聞きましたね、その話。
僕いなかったのでシンゴジラの時に。
当時スチールをやられていた方の奥さんがちょうど同僚だったんですよね、バイト先の。
偶然
好きでしょって言われて、はぁって言ってはぁぐらいの感じで連れてってもらって壊れた土地を見ました。
私はちっちゃい頃に親がなぜか子供に連れていく映画は特撮だっていう考え方だったらしくて、モスラとかゴジラとか何作か見に行ってるんですよ。でやっぱゴジラ映画の爽快感みたいなのすごく好きだったんですけど、 一作をすごく見込んでるって感じじゃないので、そういう意味で思い入れ的には薄めかなっていう気はします。
僕はもう気がついた時には家にゴジラのビデオテープがいくつかあって、モスラ対ゴジラとか、あとキングコングか、ゴジラ対キングコングのやつとかで、メカゴジラもあったしみたいな感じで、昔のシリーズが何作か家にもともと VHS があって、ビオランテを見に行った記憶はないんですけど、ビオランテも VHS があって、でキングギドラからは全部見に行ってたんですよ、バーサスシリーズは。モスラの時もバトラが生体に変身する時の、あの真正面から海を泳いでるバトラの幼虫が生体になるって、あれがもうめちゃくちゃかっこよくて、もう見終わって帰ってきたら親にその話ばっかりしてて、クリスマスのプレゼントが頼んでもないのにバトラの、あのフィギュアになったっていう、未だに家に飾ってますけど、バトラは幼虫と成虫両方とも持ってたりとかしたりとかして、で昔の作品とかもね、一人でツタヤとか行けるようになったら借りてみたりとか、ワウワウで54年版が放送されればそれを撮ってみて、これはこれで怖えなっていう感じだったりとかね。でミレニアムからちょっとこう CG とかスーツがこうピカピカやなっていうのが個人的に悲しかったりはしたんですけど、シン・ゴジラ見に行って、おーすげーっつって盛り上がって帰ってきたりとか、
はあ、じゃあ、うん、牧田君はうちの中で一番ゴジラ2ですね。
ゴジラ2かどうか分かりませんけど、はい、あの
ゴジラへの愛はある、
多分今話聞いた話だと多分そうだと思う。
そうでしょ、そうだと思います、うん、そういう意味ではゴジラ愛のある牧田君が、いわゆるゴジラファン的な立ち位置になるんだと思うんですよ、うちの中からいくとね。
あ、
うん、はい、
濃い人よりは及ばないけど結構同世代よりかは見てると思う。
あ、ということですよね、うんうん、はい、ということで、じゃあ素直に今回の映画はどうでした？
僕は一言で言うなら最高だったなんですけどね。
最高でしたか。結構なんか今回の作品、うん、その昔からの特撮ファン的にはどうなんだろうという感想をよく聞くんですけれども、
はいはいはい、
私はね、素直にね、今回アニメとして面白かったと思ってるの。いろいろ言いたいことはないわけではないんですけど、その辺は後から言いたいと思いますけれども、でもアニメとして劇場に行って、そのお金払って見て、非常に満足度の高いものを見せてもらったなと思ってます。タマさんは？
私も本当に最高に楽しかったんですけど、こう基本的にこういうリメイク作品じゃないですけど、新しいリブートとかのタイトルにそんなに拒否反応が出ない方なので、すごく素直に楽しめたなっていうのと、もともとウロブチ作品の大ファンでもあるんで、すごくウロブチを感じた、これ私の好きなウロブチっていう感じだったのもあって、すごく満足ですね。
また怪獣映画としても、もちろん役に立つのか立たないのかという感想。はい、牧田君はどうでしたか？
僕はもう最初に発表された段階の時は、え、アニメでやんのっていう、すごく嫌だなって思ってんですよ、
はい、
でキャラクタービジュアルが発表されたりとかして、すごいすっきりしてるじゃないですか、はい、泥臭くないデザインじゃないですか、はい、CG で作るっていうこともその時に知ってみたいな感じで、うー、こんななんか絵でやるのかどうなんだろうっていうのが最初思ったんですけど、よくよく考えてみれば、なんかゴジラっぽくねえなって思ったんですけど、よく考えたらゴジラっぽいってなんだってって自分と友達で喋ってる時に話が出て、過去のゴジラ作品ってそんなまとまりないよな、変なのもいいのもかっこいいのもかっこ悪いのもギャグもだってね、おい偵察に行けみたいな吹き出し出てるしみたいなやつまであったわけですから、別にもう過去作にとらわれなくてもいいかなっていうところまで行った状態だったんで、そんな今回のゴジラに対する拒否反応っていうのが行く前から消えてる状態で行けたんで、すごい楽しめました。
という3人で今日はお届けしますけれども、最初はそんなネタバレなしでいきましょうかね。
はい、
ということで投稿いただいております。投稿いきましょう。
高中さんからのコメントです。昨年大ヒットしたシンゴジラ、 この作品は怪獣映画にこだわりを持つ世代にとってはまさにこれが見たかったというべき作品でありました。ではそんなこだわりなんぞ知らない世代にとってはあの映画はどう映ったのでしょう。怪獣というオールドコンテンツが逆に新鮮なものに見えたかもしれません。実写映画とは一線を画するような舞台設定で、怪獣ブームなんぞ知らない世代に怪獣の魅力を存分に味わってほしい。それが本作の企画・制作された意図じゃないかなとぼんやり考えながら劇場へ向かいました。劇場で買ったパンフレットのスタッフインタビューにもほぼ似たような意見が掲載されていました。ちょっとびっくりしたのは、静野幸文監督がゴジラが火を吐くところに異議を唱えたところ。あのインタビュー記事を読んで自分もまさに目から鱗状態でした。本編の方は実に見応えがありました。自分が特に注目したのはゴジラやセルバムなど登場する怪獣の肌質。かつての主流であったセル画のアニメーションではどうしても実写版のようなゴツゴツした感じは出せなかったのですが、今回はしっかり硬質な皮膚のイメージが出ていました。あと劇場で本作を見た後、ゴジラ怪獣目視録を購入しました。映画の前日譚と銘打たれた本書、1999年からわずか50年足らずの間に怪獣がいかに人類の生存権を脅かし、外宇宙への移民などという無謀な選択を強いることになったのか、怪獣被害から奇跡的に生還した人々の証言を時系列で並べながら淡々と進む話の展開は、登場する怪獣たちの恐怖をより一層引き立たせてくれます。あと登場する怪獣たちのチョイスは圧巻。昔の怪獣映画に載っていたものから比較的新しいものまでまんべんなく選ばれていて嬉しくなってしまいました。東方のゴジラをはじめとする特撮映画に深いリスペクトを持つ人から全く知らない人まで、さまざまなスタッフの手によって制作されていくアニメ版ゴジラ、来年公開予定の第2章、その後の第3章も早く見てみたいですね。ありがとうございました。
そうなんですよね、この作品シンゴジラが、出来上がる前から制作がスタートしておりますので、シンゴジラを見てから作った作品ではないんですよね。この作品まず驚いたのって冒頭ですよね。
モノローグのところですか。
そうです。まあこの投稿もいただきましたけれども映画の前日なんですよ。怪獣目視録の部分ですね。
ああ小説の方ですね、
はい、
はいはいはい。
まあこの怪獣目視録を短くまとめたものが冒頭で描かれますよね。
はい。まあ俺も見たことないこの怪獣の映画とかいうのがね結構出てきたりとか、こいつ知ってるみたいなやつがいたりとか、なんでこいつがここに持ってこられてるんだろうみたいなやつ見たりとかね。
はい。この作品のスタートの部分っていう意味では、地球自らが怪獣を生み出したというようなお話になってるんですよね。
ということらしいですけれどもね、はい、
まあ本当のところはわからないよね。
うん、もう本当リアルにわからない、うん、もしかしたら誰か仕組んだやつがいるかもしれないし。
そうですよね。まあただそのいわゆる自然破壊の結果、人類を滅ぼそうと地球が思って作った生物たち、まあ、思ったかどうかは分からないけど、
思ったかどうか分からないけど、自然破壊した結果湧いて出てきたやつらに人類がギャーって言ってたら
滅ぼされているっていうね、うん、そういう
別格のやつも出てきたっていう、うん、
その滅ぼしている怪獣たちがいわゆる過去の作品に出てきた怪獣たちなわけですよね。
そうですね、はい。
まあ、そこら辺はそれをリスペクトと呼んでいいのかどうなのかなとも言えないですけど、もうまあそこもある種の面白さではありますよね。
いやまあ気になりますよね、うん、
その1999年から50年足らずの間に一体どういうことが起きたのかっていうのは、冒頭で軽く触れられるんですけれども、これを小説にしたものがその怪獣目視録という小説が出てます。でこれ私まだ読んでないんですけれども、一応パンフレットの方に簡単なあの歴史年表みたいなものはあるんですよ。でこちらを見ても、まあ、大体何が起きて人類が地球を捨てなきゃいけなくなったのかっていう流れっていうのはね描かれておりますので、そこの部分に関しては結構淡々と進んじゃうんですよね、劇場の中ではね、
うん、
でもこう一体何が起きたのっていう部分はあの淡々と進みながらもめっちゃ気になるっていうね、
うん、
人類の撤退戦っていうのはまあね、いろんな映画だったりとかゲームだったりとかありますけれども、こう絶望的な ものって、まあ、実際自分たちが経験するとすごく怖い話ではあるんだけれども、ドラマとして見るとやっぱ面白いじゃん。
うん、いやだってそもそも前知識としてあそこら辺の怪獣って映画内で見てるやつも何体かいるわけじゃないですか。それがものすごい数湧いてきたら、そりゃもうどうあがいても絶望ですよね。
なんかね、怪獣映画って割とこう作品ごとにテイスト違うじゃないですか。あのすごい大ごとになってるようなやつもあれば、ちょっとこうコメディみたいになってるようなやつもあったりとか、いろいろあると思うんですけど、まあモノローグの段階では、あ、これはとても深刻な方だっていう印象ですよね。
そうですね実際何百万人ってバンバン死んでいってますもんね。
血も涙もない世界の方の怪獣映画だっていう
宇宙まで行きましたからね。これ過去史上でもだいぶ規模でかい方じゃないですか。
うん、
いやもう最大じゃないの結局ね、うん、地球滅びてるわけでしょ言ってしまえばさ。
まあ、人類が住むという地球という意味では完全に滅びてます、
滅びてますよね、うん、
月まで行って戦ったりすることはねあったりしましたけど、
うん、
昔は。
でもねこれ面白いのはやはり SF 的要素が、今回はもう SF と言っていいと思うんですけれども、ゴジラ映画に出てきた X 星人だったりとかそういうノリというか、うん、まあ実際そうなわけですけれどもが出てくるわけですよね、
うん、そうですね。ブラックホール第三惑星人は確かに人間だけどちょっとゴリっぽいなみたいなね、はい、ありますから、
うん、
だからその辺はちゃんとうまく生かしながら、物語に組み込んであって、分かってる人からするとおっていうような感じの内容が多分少しずつ今後、まあ、まさに今回は序章なわけですけれどもになっていくんだろうなって、こういろいろ思わせてくれるところの面白さは確実にありますよね。
匂わせるのはすごい楽しいですね。これうまい本当に、
うん、まあ、知らなかったら知らないで楽しめると思う、うん、ってなると思うんですよ、うん、2章3章見ていくうちにね。でも知っていたら絶対あいつはそうに違いないなっていうふうに思える部分もあるっていうさ、
うん、
だからそういう意味でゴジラ知ってる人の方がより楽しめる部分ではあるんじゃないのと思うので、でも知らなくても楽しめるっていう、こうすごく面白い立ち位置の作品として上がってきているんじゃないのかなという気はしますね。
うん、多分ゴジラ全然知らなくてもある種のこう怪獣映画として
っていうよりも SF 映画、うん、ハリウッドとかでやってそうな SF 映画的なノリではありますよね。
あ、そうですね、最後に爆発がある感じの SF 映画って感じですよね。
私はね、こうなんかスターシップトルーパーズみたいな感じで見てました。
あー、でもね、うん、テンポ感はそれに近いものがありますよね。わー、ギャグオー、
そうそうそう、そんな感じ
だからアクション映画として見に行くでも全然ありなんですよ今回これ。
うん、
うん、怪獣アクションじゃなくてアクション映画、
うん、
として見る人でも大丈夫で、怪獣映画として見るんだったらもうたまらんシーンもありますよという、
まあ、こうある種シンゴジラもゴジラに対する思いで作られた、特撮に対する思いで作られた作品だと思うんですけれども、方向性は違えどこれだってちゃんと立派な、そういう意味ではこれもゴジラなんじゃないのかなというふうに、見て思いましたけどね。あとですね、映画を見た後にパンフレットが買う価値があるかどうか話を最近よくしてますけど
してますね、
はい、もうこれお金払うからこそね思うわけですけれども、今回のパンフレットは絶対買って、
ほんと、ほんとそれ。すごいいろいろ書いてあって、知りたかったこととか、今回のゴジラのデザインがなんでこうなったかとか、もういっぱい書いてあるから。
っていうか、ね、これね、読まないとダメだよ。資料集ですよね、しっかりした。
うん、そうですね、完全にそうですね。
うん、まあ、その今話していたような、この1999年の、いわゆる怪獣侵攻からスタートする、年表もありますし、まあ、何よりもねこれおまけというのかな、基本解説とかそれももちろんあるんですけれども、ゴジラ完全殲滅の可能性と新戦術について、春を榊の資料、
うん、作中でアップされてたやつ、
はい、あれが
みんなが夢を見て狂乱してしまったあれが、
あれが、あの資料がですねちゃんと入ってます 本当こんなん入れるんだって思いましたよ本当に。来場者特典とかにしないところの心意気を感じました。
そうですね、
来場者特典金消しでしたかね。あれなんかほっこりしましたけど、懐かしい感じで。
あったわーって
。でもこういうのがこうストーリーを深めていくわけじゃない。
うん。
だからパンフレットにつけるって正しいですよ。これは。あと制作者インタビューもがっちり載ってますし、どういう意図でこの作品が作られていったのかみたいなものっていうのもね書かれているから、ゴジラを全く見たことのない静野幸文さんと同じく監督として瀬下博之さん、そしてストーリー原案脚本は室伏源さんと、この3人で、まあ、まとめていったということみたいなんですが、ね、ゴジラを全く知らない監督とゴジラが好きだった残りの2人この関係でこの物語が生まれていった流れみたいなものがインタビューとして載ってます、まあ、そこがねこうエンターテイメントとしてゴジラゴジラにならなかった良さなんじゃないのかなと。多分この他の2人に任せているともっとマニアックな作品になったと思うんですよね。
まあご自分でおっしゃってますから ね
書かれてますけどもね、インタビューね。そのバランスがね結果的には面白い作品を生み出したんじゃないのかなと思うので、いいスタッフィングだったんじゃないのかなと思いますね。ということでね、ぜひこのパンフレットは850円以上の価値はありますので、映画見て気に入ったら映画をより深く知るために、ぜひ購入してみてはいかがでしょう。ゴジラの謎みたいなのもちょっと描かれてますよね。 CG のところからどういう意図でこのゴジラがこういう風なデザインになったのかみたいなところとかね、これは読みがいがあるパンフレットだと思います。
風街道さんからのコメントです。起承転結の木を捕まえ損なったという感じ、絵も音も素晴らしいのになんだか乗っていけない、そんな感想でした。それが変わったのは小説ゴジラ怪獣黙示録を読んでから。言い方は変かもしれませんが、映画のバランスが良くなったという感触で、がぜん続きが楽しみになりました。2万年の間に地球の環境が変わってしまい、人類にとっては完全アウェーの戦いが続くことになります。制作陣を見ると必ずしも人類の勝利で終わるとは思えないのですが、全滅しなければいいなくらいのわずかな希望を持って第2章を待ちたいと思います。また映画にも小説にも姿も名前も出てこないビッグネームがいますね。セリフや描写でその存在がほのめかされていますが、さて登場するかどうか、こちらも楽しみです。ありがとうございました。
そろそろじゃあ本編の方に触れていきましょうか。
はい、どっから行きましょうか。じゃあ
ビッグネームがいますねというところ、ここでもあまりにも
いきなりもうそこから
投稿いただいたから、ここから行きます。
ドイツ？どっち？って感じなんですけど、この風街道さんがおっしゃってるのは、まあおそらく小説の方にもって言ってるから、画の方なのかなっていう。
うん、
まあ今回ね、その冒頭に出てくる怪獣たち、うん、まあ全てはね、パッと見てわからないことも多いんですけど、まあ小説も含めて見て、そのどちらかって言ったらマニアックな怪獣多いでしょ。
そうですね、ほんとカマキラス、ドゴラ、ヘドラ、ガバラ、ダガーラ、オルガ、マンダ、ビオランテ、ジラ、ゴロザウルス、まあ、ビオランテ、オルガ、
ビオランテはね、
ヘドラ、まあ、この辺は、うんうん、ジラっていつの間にかジラって名前ついてましたからね、こいつ。
お、
っていう最初はゴジラだったんだよ
感じの中でですよ、あれあれとかあれとかはみたいな思いますよ ね、 ね、
うん、小説の中にね、一回だけメガロって名前も出てきてね、おってときめいたりもするんですけど。
そう考えると、その辺は自作か、ね、三部か、
出てくるのかな、
出てくるのかなっていう。
いやだって、ね、もうここからネタバレ全然ありで喋りますけど、最後のね、女の子の、うん、まあ、そもそもゴジラとか怪獣作品で原住民っぽい人たちが出てくるって、
モズラじゃん。
そうなんですよね、インファント島しか出てこないんだわって
ですよね、
うん、
私最初あの、うん、前髪が木の葉っぱみたいな感じだから、うん、例のゴジラ植物的なものが半分入ってる人間が 存在するのかなと思ったんですけど、うん、あれ触覚じゃないって言われて、
そう、
ああもしかしてって思いましたよ。
そうそうそう、まあ小説の方にもそれっぽいの描写があるんで本当にね。いやまあそう考えると、でしかもね、あんだけね、どこらとかなんかもう普通の人全然知らないよっていう怪獣シルエットとかでも出しときながら、ゴジラ1匹しか出てこないんだったら分かりますよ。ただいっぱいもう出してるんだから、その辺出てこないのはちょっとっていうね、あのこっち側のメタ側の意見もあるし。で、最後の名前何でしたっけ、あの子。
ミアナ。
ああ、そうそうそう。あの、スタッフロールで出てきて、うんって、あれ、どうよ、タマさん、あれ。
私はあの、うん、これに関して何一つ引っかかるところがなかったんですけど、たった一つだけ、うん、この作品でたった一つだけ、うん、おいって思ったのが、キャスティングを見てたら宮名小沢ありって書いてあったことに、うん、あこの後はいはいみたいになっちゃったのがちょっともうわずか少しの間のことですけど、しかもそういう展開になるのはなんとなく予想つきましたけど、ここであのあーってなりたくなかったなっていうあれね、
引き戻された感ね。
うん、あれちょっと惜しいですよね、あのタイミングでキャスト出ちゃうのね。
うん、
なんかの金役とかではダメだったのかな。
そう、少女とか、
うん、ね、
やっといたら、あ逃げるシーンでいたのかなみたいな。
なっていう。
まあまあまあそういうのもありますけど、いやそもそもね、あのさっき言ったようにブラックホール第三惑星人がビルサルドだったりするんだろうなという。はい、ちょっとこうゴリラっぽい、
うん、まあ結局ね、ごいごいその辺はね、イメージ的にもちろん使われているわけなので、
そうで、はい、しかもメカゴジラを作ってたじゃないですか、
はい、うん、あそこの現場にガルビいましたもんね。
そうね、動けばっつって、動かないから逃げるよって言われてましたけど、
うん、
あのじゃあビルサルドがメカゴジラを作ってる、メカゴジラはブラックホビルサルドの元々のネタであるブラックホール第三惑星人、エクシフはじゃああれ X 星人だよね、 X 星人が使ってたのってキングギドラだよね、でキングギドラって X 星人確か洗脳されてる設定とかだったはずなんですよ。お前たちエクシフの競技も地球人を洗脳し損ねたよなみたいなことを嫌味 言い合ってたじゃないですか、そこで、
はい、
言ってましたね。
ってことはその X 星人の洗脳っていうワードも残ってるんだったら、 X 星人の基地って確か月にあった気がするんですよね、僕の記憶だと。
ちょっと出てきましたね、月なんていう話もね。
そう、あれっていう、ね、だから
キングギドラはどこに行ったの。
そう、最近ご無沙汰だから見たいんですよ俺は、キングギドラを。
あとすごくこうメタ的な考え方をするなら、
うん、
ウロブチ作品で桜井孝宏であの思わせぶりなモーションをしていたら絶対敵対するって。かけてもいいレベルで敵対するって、あの人
怪しいっていう
名前がなんかメフィストみたいな名前してるし、
うん、そうね、確かに
っていうね、なんかこうすごいメタな疑いを出てきた瞬間からかけてるんですけど私。
まあでもあまりにもね、あまりにもでしょ。、
うん、
本当にね、あれが最後までいいやつで死んだらおかしいでしょ。
いいやつではないですよ、すでに。
もうすでにね、どう考えても腹に一物あるというか、ちょっとヤバ系の人でしょ。
いやだってもう行動がおかしいですもん、うん、ね、あのリーランドがもうやだこんなところいられない帰るって言い出した時に、じゃあどうやって帰るのっつってゴジラに出会うように仕向けたとも取れるじゃないですか。
エリオット・リーランドはあれですね、大佐ですよね、まあ、もうエルヴィンって言った方が早いんじゃねえかと思うんだけどね。
で、あれここ通るしかないよねって言って誘導したようにも見えるし、で月に帰る、月に行くよっていう話もあったしってなると、おお、なんかワードいろいろ合ってるし、しかもゴジラが見逃すはずないやんって言ってるしみたいなね。
だから総指令を外すために流れを組んだじゃないのと思われても、もうね、榊を戦闘の責任者にするためにさ、
うん、リーランドが生きてる時から君に期待しているよって言ってましたからね、
うん、まあでも
怪しいわ。
でもまあリーランドのあの心変わりとかすごい早急でしたけどね。
いやもうあの辺はもうね、 尺足りなかったんかなっていう。
もともとこの作品ってネットフリックスのテレビ配信を目指して作られ始めたという話は聞いてますから、その辺のシナリオの絡みがあるのかなとは思わないでもないんですけれども、だからその段階ではこの前哨探っていうのかな、怪獣黙示録の部分はどれぐらい映像化する予定だったのかとかさ、その辺はねちょっと気にはなるところなんですよね。ちょっとね今回の映画やっぱりまあ、あそこまで、あのね、要するにゴジラを倒すところまでは絶対描きたかったわけじゃない、
盛り上がりとしてもね、
うん、でそういうふうにして考えると、こうなんていうのかな、ドラマをすごく映画一本にされたような感じがしたの。
まとめたか、
そうそう、だからギュッと詰めたか、そう、テレビドラマが実は最初からあって、テレビアニメがあって、それの劇場版第一作みたいな感じ、まとめた。そのぐらいこうストーリーは実は裏側にもっと流れているんだけれども、まとめていったらこうなったよねっていう、で端折られた部分が結構あるだろうなと。
うん、そうですね、なんかこうキャラクターの心理描写とか掘り下げ部分みたいなのはだいぶ割り送ったんじゃないかなっていう気はしますよね。
うん、私が一番驚いたのはリーランドの逃げたいぐらいのレベルだったのがいきなり特攻しちゃうところまでの急激な変化っていうのはえって思いました、
どうした
あれって思いましたから見ながらね、
うん、
そういう部分とか多分彼の今までの榊との関係とかいろいろな風なことを考えると、その流れであの心境の変化があったんだろうなと思うんだけれども、そこを思わせるぐらいの時間がないままパンパンストーリーが進んでいくからさ、
うん、
なんで急に変わってんのって思うっていうね。
踏めなくはないんですけど、もうちょっと丁寧にやってくれないと分かりづらいっていう感はありました。
一回見ただけじゃ分かりづらいかなっていう感じはありますよね。別の人かって一瞬思っちゃうね。
しかも他の人たちとかもゴジラと戦うしかないんだっていきなり言われて、え、嫌ですけどっていう人が一人もいないのとかすごい怖くないですか？
まあでもね、一応ね、ある種あの部隊は自分たちからこう志願した志願兵ではあるっていうところはあるからね。
とはいえあの感じ、
うん、
いきなりしかもやばい生き物に襲撃受けてだいぶ夢から覚めた状態なのに誰も文句言わないところとかはそれをやる時間もないんだなっていう感じとかあってちょっともったいなさ、
夢から覚めてのリーランドだけだったからね。
そうそうそうそう、
速攻榊を信じて戦いますみたいな、いやもうお前リーダーなのみたいな、
いや一応ね、あの冒頭の立てこもりをしてる時に館内のみんなも聞こえてるんだろうみたいなことを言ってる時に、こう何言ってんだあいつみたいな顔がなかったりとか、論文をみんな興味津々で読んでたりとか、そういう榊に対して春尾に対してなんかみんな嫌なイメージがないんだな、あんなことをやったのにっていう、うん、
割となんかこう初期値が高い感じではありますよね、
うん、
若手のカリスマ感はありますよね、確かにね。
そうそうそう、うん、そういうことがあったからみんなそこで納得したのかなとか、そう作品に寄ってあげて想像すると納得ができないこともないというぐらいの描写の少なさ、
そう、うん、
出されてる情報で、まあ、推測できなくはないぐらいの微妙に足りない感じなんです
ね、うん、絶対ないでしょうとは言えないから、まあそういうこともあるかで流しちゃうんだけど、見てたらでもおかしいだろって思うところが思う人がいても全然それは自然なことだと思うよって。
多分この部分っていうのは、もしそのテレビシリーズとして描かれていたら、あ、なるほどって納得させてくれるぐらいの描写は含まれると思うんですよね。そこが
特攻だぞ、
うん、
みんなそうしてんだよ、なんでそう言ってんだっけ言うんだよ、おかしいだろ。
そういうのは多分そのテレビシリーズから劇場版3部作ということに切り替わった段階で、テンポを重視されたんだろうなっていう感じは受けますね。
そうですね、ヤシオリ作戦があんだけみんなスムーズにひしこいたのは、ここで止めなきゃ世界がやばいってあんだけ前振りがあってからだから納得がいくことであって、
うん、まあ実際でも大変ではあったわけですよね。このまま行ったら自分たちアラトラム号ですか、うん、の人間たちはもう死ぬしかないっていう状況にどんどんどんどん追い込まれていってたわけですからね。
でリーランドもあの演説が最初出ていくときに あんだけ司令部に対して嫌味を言えるぐらいに溜まってた人ですからね。
そうですね、若手としてね、やっぱりね、
うんうん、
でもそいつでも逃げようとしたんだから
一人腰抜けみたいなことになってるけど、
最後にね、あれあれと思いね。
まあそういう文句というか、あの残念な部分っていうのはやっぱりこの映画どうしても言われても仕方がないところありますよね。
うん、あとついでに言うと三部作っていうのを最初から隠してたところに対してはちょっとやっぱりこういいイメージはないですよね。
ああそうなんだって、見に行く前に僕とか知っちゃったんで、うん、あそんなやるそんな地震が終わりでみたいな感じで捉えてたんですけど、
はあ、まあ驚き的には最後見て続きがありますって見せたかったんだと思うんだけれども、どうせバレちゃうことじゃない、うん、
そうですね、
うん、っていうのはもう最初から隠す必要はあったのかなっていう
でももう今や早く見たいですってやってるんですけどね、
うん、っていうところはやっぱありますし、でまあ実際期待は膨らんでますよ、3部もやってくれるのはめっちゃ楽しみなんですよ。
そう、
うん、
正直あの終わり方で5月まで待たされるのじれったいにも程がありますからね。
うん、
続きすごく見たい。
まあ2章3章の予測みたいな話っていうのは、まあ、じゃあ後ほどもできましょうか
水玉ハリアーさんからのコメントです。圧倒的なまでな絶望感が漂う作品だったと感じました。実は自分はこの作品が3部作だということを知らずに見に行ったので、ラストでゴジラを倒したところでなるほどちゃんと倒して終わるんだと思っていた矢先のやつの登場でびっくりしました。今作がこれまでと違って特筆すべきなのは、人類という括りが地球人から人型生命体という括りに広がっていることでしょうか。まさか異星人が、それも2種族も登場するとは想像できませんでした。その彼らをもってしても歯が立たないとは、間違いなくやつはゴジラ史上最強です。三色気流が好きな自分としてはメカゴジラ起動してほしかったですね。お話の構成上やむを得ないとはいえ、この冒頭のアバン部分もきちんとお話として見たい気持ちが強いです。このシリーズがヒットすればあるいはということになるのでしょうか。エンドロール後に登場した新キャラも気になりますし、まずは続きを心待ちにしたいと思います。ありがとうございました。
なんか話があっち行ったりこっち行ったりしてますけれども今回アニメになってよかったことってどこですかね。
すごいカメラアングル、
あれはまあできないですね、特撮じゃね、なかなかね、
うん、規模のでかい SF 設定であったりとか、火力がものすごく無尽蔵に湧きそうなぐらい爆発する爆発とかじゃないですかね、うん、いやよう爆発しましたよ。
あれはやはりその、まあ、CG 使ってできないこともないでしょうけれども、この規模感っていうのかな、インタビューの方でも言われてたんですけれども、特撮のゴジラっていうのはやはり現代の風景の中にゴジラがいる、怪獣がいるという違和感が面白いわけですよね。
ああそれはそうですね、うんうん、いや発表された段階でしかも怪獣惑星この舞台が分かった時に、人工の堆肥物がなさそう、大丈夫かなっていうのはやっぱ思いましたもん僕は。
そうですね、あのランドマークタワーとかを倒さないゴジラって面白いのかなってちょっと思いはしました。
映像としての面白さという意味では確かに種類が違う方向性で持ってきましたよね。
そうですね、とはいえこうゴジラの怖さとか、なんだろう、威風するばかりの恐ろしさみたいな、
うん、
そういうものは損なわれてないというか、ちょっと違うアプローチで見せてもらえたのですごく面白いなって感じました。
そうなんですよね、だからこれがゴジラであるっていうのは見ように納得できる作品としてはちゃんと一作目で上げてきたっていう気はしましたね。なぜこう未来を描くことになったのかっていう意味では、最初ね私も驚いたんですよ。どんな作品になるんだろうと、こう企画のねニュースとかが上がってきたってことを見た段階で面白いのかなって正直思ってたんです。でも、うん、実際見たらやっぱりこれはこれでゴジラじゃんっていうさ、魂は失われてないよねっていうさ、
不思議なんですよね。 BGM にしても今までの相当ゴジラっぽいところから離れてるんですけど、 すごい俺 BGM 今回かっこよかったんですね。あのバイクみたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
ホバーですね。
ホバーか、ホバーか。あれがみんなで攻めに行くときの音楽とかも、うおーかっこいいって思いながら聞いてたりして。っていうかあのホバーかっこよくない？
めっちゃかっこいい。あのゴジラの横スレスレでターンするところとかの
あれ
ズルズルズルっていう動きとかすごく気持ちいいしかっこいい。
毎回突入するごとに誰か一人減ってるっていう。
そう、しかもちょっとのニアミスとか一瞬のミスで死んでるっていうのがすごく生っぽくて、あのコンマ3秒遅いだけとかそういう感じのギリギリのところでやり取りしてる感じっていうのがすごく映像で出てるなって思ったんですよ。
あれはやはりね、今回のアニメだからこそですよね。そういうスピード感のある戦闘シーンっていうのはなかなか作りづらいじゃない。
そうですね、
現代戦でやろうとすると、
はい、現代戦だとやっぱりこう打って回避してみたいなところはちょっとこう間がありますけど、今回なんかもうずっと息止めて走ってるみたいなスピードでしたからね。
うん、まあハリウッド版ゴジラちょっと早かったけどもちょっとまたそれとは地類の違うものですもんね。
うん
うん、
実にアニメーションらしいスピード感というかケレン味っていうのがゴジラとは合うんだなっていうのがすごく新しい発見だったように思います。自分的にはそこまで一生懸命進めた作戦で最後は総力戦になって、しかもあと一撃足りないっていう時には特攻をかけなくちゃいけないっていうあの感じと、特攻していっちゃう主人公のちょっと頭がやばい感じっていうのすごく今回の作品はこういう作品なんだなっていうふうに思ったところで、あの主人公やばくない？
坂木本
当に
やばいと思うよ。
うん、ゴジラを保つためなら何でもやるんだって感じですよね。
だってゴジラに向かっていくためなら割と味方落ちてもスルーしてましたよね、あの人。
うん、いやかなりロマンチストだと思うよ、
うん、
この星は覚えていてくれたんだみたいなことをあそこで感激しちゃうあたり最後 の特攻はすごく納得がいく。
あれいいシーンに見えるんだけれどもさ、いやお前やばいだろう感もあるよね。
おこ横に
いややばいですよ、
こいつすごいなって思いますよ。
だってあれですよ、自分たちのことを覚えてきいてくれた地球だから俺たちの手で取り戻すって言ってたけど、もともと君たちのものであろうかっていうところもあるじゃないですか。
勝手に繁殖しただけだよね。
すごいロマンチストだし、ある種の高慢ちきだと思うんですよあれって。でもすごいあれうろぶちさん脚本の主人公らしいなって思うところで、魅力的だなとは思うんですけど絶対近くに行きたくない。
巻き込まれる、
殺されるよ。巻き込まれて
同じ船乗りたくないし同じ作戦したくない。
いやでも本当そういうなんだから、あの狙われたら機体捨てて逃げろって大盤振る舞いですねみたいな、あのねテンポでポンポンポンってあの受け渡しセリフの応酬があったりするのが、まあ気持ちいいんすわ。
うん、
あれが最後のゴジラだと思っていたからですよね。
そうですね、あれさえやっつければよかったんだよって、あの時は。
いやでもさ、
俺が殺してやったぞまで言いましたからね。
その前からさ、一体である可能性じゃない可能性も見てたじゃん。
そうですね、杉田さんが言ってましたもんね。
可能性は言ってたでしょずっと。
あれに関してスルーしてるところもやばいやつだなって思いましたよ。だって情報としては聞いてるのに、でもそれよりゴジラだみたいな、大丈夫かこの人って。
大丈夫じゃなかったじゃないか、やっぱり。
ダメでしたよね完全に。
まあ一体はね倒せてね非常に満足だったかもしれませんけれども、まああれは最後のゴジラではなかった。
むしろでっかいゴジラ待ってんだな。
あれが最後の一匹とは思えない。
すごいなんかあの間髪入れずに起きてきておはようと言わんばかりにみんなチリジリになるぐらいまで粉砕していく感じ、すごい絶望感で良かったですね最後。
いやもう僕はゴジラのそのホバーのシーンとかもかっこいいなと思ってたんですけど、でもやっぱこうアップでしかゴジラが映らないじゃないですか、あそこの一連のシーンって、うんうん、顔だったり背びれだったりっていう全体像が映らないし、全体像を映してちょっと透明で引いたあの絵とかでもちょっとこうやっぱりあまり大きさっていうものを強調しないような絵作りになってたんで、そこがすごい見てて、あもったいない、もっとでっかく感が見たいって思ったんですけど、あ最後のこれのためであったかっていう、
最初に現れていたゴジラはゴジラフィリウス、
あ今回のね戦ってた相手、は
い、そうです、 最初に現れたゴジラと同じ50メートル級だそうです。
はい。みんな言ってましたね。50メートルぐらいでさ過去最大級ってなんでってずっと言ってましたけど、なるほどって。その後に出てきたゴジラは。
これっちの方がオリジナルゴジラなわけですよね。そのこの
人類が逃げ出した時にやばいやばい言うてたゴジラ、はい、おそらく
2030年に現れたゴジラが巨大化していった、
すくすく育ちました、
はい、300メートル、
でかすぎなんだよな、
10万トン以上
でけえ。
300メートルということは、東京タワークラスってことですか。
そうですね。
この300メートル級をどうやって倒すかって話ですよ、
この後ね、
うん、まずあれだけ大盤振る舞いで落としちゃってるし、燃料もない、
ね、6隻、うん、燃料なくて6隻あったうち1つはフィリウスとの戦いでなくしちゃって、で他の残りの5隻もブレスで落ちましたよね、
はあ、
熱戦は打ってないんだよなまだっていう。
だから実際あの中で何人生き残ってどのぐらいの兵器が再利用可能なのかって言ったら、かなりきつい、
まあ無理ゲーですね、
最初のゴジラ倒したよりも戦力少ないのにまたゴジラが出てきてもこれで勝てる見込みは出たみたいなことを榊は言ってましたけれどもそれは
あれはまたね、あの母船と連絡を何らかの手段で取ってまたよこしてもらってという話なんでしょうけれど、
いくらでも人は無限に現れるとか思ってないだろうな
ただまあね、6倍、50メーターの300メートルだから、はい、うん、熱線吐かずともあんだけの威力のなんかソニックブームみたいなのを出し、
動くだけでね、
そう尻尾からもなんかね出てましたし、あれ
いや
完全にどうあがいても絶望ですよね。
そういやでも本当あのね、300メートルの方のゴジラが出てきた時にそれまでいつものゴジラの声っぽいところを残した鳴き声は流れてたんだけど、ちゃんとしたあこの声ゴジラだっていうのを一声鳴いてくれるのあのシーンまでないじゃないですか。
はい、
もうあの鳴いてくれた段階で俺は来たーってもう震えちゃって、その後ねブレス吐いたり尻尾で山切ってたりとかするところでもうね映画館の中だから声出して笑えなかったんだけど、もう口完全に笑顔でうわーってなってて涙ボロボロ出てたんですよね最初。
あ、わかる、私も劇場で笑いが止まらない状態になりましたよ。
あ、これはかっこいい、でかい、強い、最高って思って、
やばい、来た来た来た、おはようみたいな感じでしたもん
っていう、あんだけやっぱね強さとか絶望がなかったらね、あの今ゴジラ作ると物足りないって言われるんだろうなって思って、それにもう応えてくれたんでもう最高やわって感じですわ僕は、まあね、あこれただの感想、
そのぐらいね怖さを持っていなかったら人類が滅亡までいかないわけですよ。
うん、説得力が出ないですね、
うん、そのぐらいの怖さをそのね2万年かけてよりアップさせたあのゴジラをですよ、じゃあどうやって
どうすんで
倒すんだとい
やまあね次回のこれ話に行きますか、
はい、
じゃあ
行きますか、なんかまだいっぱい話足りない気はしますけど、はい、もう時間も時間ですからね行きましょうか、
はい、次回のタイトルが決戦機動増殖都市、
はい、
ブラムかなって
ワクワクする
でもその背景にいるのはメカゴジラですよ ね。
そうあれだから第2章これですっていうツイッターで画像を見ちゃった時にこれなんだこれって思って見に行ったやつとかもこれなんでしょうねニヤニヤみたいなこと言ってたから、あメカゴジラ
だから、
ね、でもあのメカゴジラって、
うん、動かなかったやつでしょ、
動かなかったし、さらに言えば50メートルの時のゴジラを上から潰せる機械だったわけでしょ、
うん、
だからまあもしかしたら50メートルクラスじゃなくて100メートルぐらいあるでっかいのを作ろうとしたかもしれないけど、でも 仮想敵はあの50メートル級の今回のフィリウス君と同じぐらいのやつを想定したわけでしょ。そうです
、はい、だから300メートルのゴジラを倒すためにまあ50メートルちょっとぐらいのメカゴジラで戦っても
うん、
いやいやいやいやこうね全然叶いませんよっていう、
う
つか2万年も止まってた動かなかった機械が動くんかいっていうね。
ね、まあ、ビルサルドさんたちがこう敵を倒すなら圧倒的な力でやる主義だって言ってオーバーキルのゴンゲみたいな人だったらなんか400メートルぐらいあるのかもしれないけど多分そうじゃないですよねあれね。
100メートルあっても叶いませんからね。
そうでしょ、ね、ただまあほらメカゴジラには強化パーツという手もある。
そんな
ガルーダのように
まずそんなさそんな余裕があの船にあるのかっていう部分
わかんない、
はい、
いや自己再生、自己増殖、自己進化を備えたらメカゴジラ細胞あるかもしれないじゃないですか。
それでもガルグさんならガルグさんならやってくれる。
いやでも本当結局でもあのメカゴジラもね、ゴジラを倒した後は誰に牙を向いていたのやらみたいなこと言われたからあれももしかしたら味方とは限らないかもしれない。
そうですよね。そんなね嫌味言われてましたけれどもメカゴジラがその完全にコントロールできるのかっていう部分も含めてこの辺はそれこそ謎の部分ではありますよね、うん、この先のね、
うん、何よりですよ気の早い話ですけどゴジラ倒した後ってこれはなんかこう他の星の人同士で地球で戦争が始まるのでは。
うん、そもそも地球その戦争するだけの価値が残ってるのかね。だって植物の花粉に満ちた空気は毒なんでしょ、
うん、
だってもうゴジラ細胞にまみれた星になってるわけでしょあそこは今、う
ん、謎の怪鳥がいっぱいいるみたいな、
うん、
よし分かったみんなでゴジラになろう。
あ
これで解決ですよ。
なるほどね、あの春尾の中の人的な意味でも俺がゴジラだって言ってわーって言っちゃうみたいな。これダメだな。
そう
ゴジラ細胞を打つんですよ注射で。
そしたら環境には適応できると思うんですけど。
すげえな。
お前がゴジラになるんだよ。
いや強くな
る。第五形態も人型っぽかったからな。
うん。
いやどんな、ね、そんな結末にはならないんじゃないさすがに。でも
俺されたらもうモスラはもうがっかりですよ、
うん、
まあだからこのあこねこれだけねキービジュアル的にメカゴジラを押しながら実はメカゴジラじゃなく、うん、キングギドラが活躍するとかモスラが活躍する話っていう可能性も十分あるわけでしょ。
ああ
それはそれで、
まあ、
うん
どうなんですかね。いやでもゴジラのライバルって言われると、ま、昔はキングギドラだったはずなんですよね、うん、メカゴジラよりも。でも最近こうミレニアム以降のねあの話だとねっていうキングギドラよりも結構メカゴジラさんの方が頑張ってたイメージがあったりとかして今どっち取るのかなとかそういうのも
いやどうなんでしょうね。だから多分我々を裏切ってくれるんじゃない。もちろんさ
うん、
それがこうやっぱクリエイターとしての見せどころだとは思いますからどうやって裏切ってくれるのかなっていうのは楽しみにしたいですよね、まあ、こんな何が活躍するんだみたいなものをちゃんと裏切って楽しませてくれるじゃないの。
それはもう多分の信用していいと思える一作目でしたから、うん、あまりそっちの心配はしなくてもうとにかく早く見たい。倒して終わんのかなそもそもゴジラと三部作で。
いやだからさ結局ゴジラ
開けるゴジラ見たい。
いやどうなんだろうなゴジラを倒せてもあの地球が人が住める世界になるのかっていうのはかなりハードじゃないかっていう部分でしょ。さっき言ったみたいにさ人間そのものを改造するぐらいの覚悟がないと。
うん。それか森を全て焼き払うか。
焼き払ったぐらいで済む話じゃないでしょ。セルバムみたいなのは常にいるわけじゃないの。あいつら全員ゴジラみたいに退治していけるの大体。
生き残らず駆逐、
うん、だってゴジラそのものが今回は恐竜って恐竜の進化とかいう感じではなく 植物の進化系にあるみたいな設定みたいですからね。
どっちかっていうとそんな感じらしいですね、うんうん、ハスの花がとかとも言ってましたし、まあ、パンフレットにその辺のことは結構書いてある
んで。そうなんですよ。だから植物の進化系として考えるともうまさに地に根をね張っているようなものじゃない、地球というさ、
うん
うん、その2万年かけてあの地球そのものはゴジラの住みやすい生態系に変えられてしまっているわけでしょ。
うん。
ってことはですよ、簡単に変わらないよね。昔の地球にここは俺たちが待ってた地球だとか、榊は言ってましたけれどももう待っててくれてなかったんだよ、2万年もいなかったら。
見た目だけ、
見た目だけね。
テラをテラフォーミングしなきゃいけない。
そうだ、本当にテラフォーミングする余裕がまず連中にあるのかっていうね、
うん、
っていうふうにして考えるとかなりその決してねこうハッピーエンドっていうような終わり方はないんじゃないかと思う。
やった安心、これで全部うまくいくぜにはならなさそうですよね、うん、
これから大変だっていうところで終わるのがギリギリなところかなっていう感じはありますけれども、
まあ、そんな優しく終わんないと思いますけどね。
水を差すよそうやって。まあその通りなんだけどな、うん、本当に、
まあ、絶望に次ぐ絶望しか待ってない可能性は十分あるので、まあそれはそれでね物語として面白ければいいんですよ、
うん、いや本当難しいんだよな、ゴジラ負けるゴジラ、今回みたいに出てきたゴジラ負けるところ見たい、うーんって昔のハリウッド版で一番不満だったのはミサイルで死んだことだったからな。
うん。やっぱ負けないでほしいですよね、そんな簡単に。
うん。
分かった。あれだよ。オラティオ号第一移民船が、
はい。
150。
あ、こっち進めるで。
うん。1400光年移動してるんで、2隻出てますからね。この1隻目の話は出てないんで、一切。
そう。
連絡も取れなくなってる。
乗ってた1隻目、
うん、はい、こちらの方に1万人乗せてるらしいんで、
うん、
こちらの方はですよ、いずれ救いに来てくれないよね。
どうするんですか、地球逃げ出すときにゴジラの破片がひっついててっつってスペースゴジラ持って帰ってきたら。
そもそも人数が多いっていうことはもっと地獄絵図なんじゃないですか、近づきたくないですよそんなとこ。
っていうかさ、だいたいさ、地球にやってきた宇宙人たちもですよ、
はい、
あれだけの力を持ちながらですよ、移民可能な惑星をついに見つけることができなかったわけでしょ、彼らですら。
こっちおいでってできなかったですからね彼らもね、うん、
だから地球あんなね怪獣が現れた地球なんかにやってきてるぐらいなわけだから、だからよっぽど移民できる可能、人型がこうね住むことが可能な惑星っていうのは宇宙見渡しても少ないっていうことですよね。
うん。
いや、
やっぱりお先真っ暗じゃないか。
本当真っ暗ですよね。いやでもその真っ暗ながら、そこで戦っていく榊くんの活躍をですね、マッドな活躍を期待して
狂気に満ちた進軍を、
はい、いきたいと思います。まあこう第2部につながる振りとしては非常に面白いものが上がってきたんだと思いますので、また来年5月公開されたらですね、見に行って特集を組みたいと思います。今日の特集は
ゴジラ怪獣惑星でした。
そこアニ、そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔涙思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
なんか今日は ゴジラパンフレットの宣伝で終わった感じでしたね。
いや実際よくできてましたからね。
あ、これ読んでくださいとしか言えない。
あ、一つ本編で言わせたんですけど、本当でもこれパンフレットだけじゃなくて劇場で見た方が音がすごいやっぱかっこいいんで、ブラムの時も思ったけど、
うん、
やっぱりそこだけ重点音はいいですよね、劇場だからこそ味わえる部分っていうのね、
そこを本当におすすめ。
まとまりのない特集になりましたけれど、まだね、多分このまま続けてたら1時間ぐらい喋れそうな気がするんだけれども、さすがにそれは ねどうかなと思うので、それはただ単純にこの怪獣惑星好きの
ダ
ベリになってしまう、打ち合わせの段階ですでに1時間喋ってたっていうのもありますけど、あのまだ見てなくてね、今回の特集聞いた方、まあ、いろいろ言われてるかもしれませんけれども、素直な気持ちで見ていいと思いますよ。我々は非常に好感触でした、はい、ということで来週の特集は
インフィニティフォースです。
皆さんからの投稿お待ちしております。投稿の宛先はそこあに .com メニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、ランノスケさん、夜さえあればいいさん、ポテイアオイさん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、ネコヒタさん、シューはアット小説家になろうにて執筆活動中さん、クニオーアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
牧田光平でした。
そこそこだけど好きに変わりないでしょう。時に受け入れ考えてしまうの、明日はどっちだろう。空は高いし見えない未来、何色そうとヒントくれる願い事は今進めまっすぐ。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。